皆さんおはようございます。そして復活祭イースターおめでとうございます。皆さんは普段どのようにして大切なことを忘れないように思い起こすことができるように心がけていらっしゃるでしょうか。カレンダーやメモ帳に記しておく方は多いと思います。また最近ではスマホの、カレンダーというかメモに記してですね、リマインダーを受け取る方もあると思いますけれども、そのカレンダーやメモ帳またはスマホを見なければ、せっかく記録してあったことも無駄になってしまいます。私たちにとって大切な記念日があります。家族や友人の誕生日や、また夫婦の結婚記念日に始まり、子どもたちの入園入学の日、また仕事上のアポイント、美容院または病院クリニックの予約に至るまで、この私は記憶力が抜群だから決して何一つ忘れないという方はどれだけいらっしゃるでしょうか。私たち人間、とかくものを忘れやすい性分があります。先月、私と私の家内の結婚記念日がありました。で、これはもう結婚するときからですね、私が絶対に忘れないようにということで、3月21日を選びました。春分の日が必ずやってくるので、この間もどなたか話してですね、何年結婚したか、それはもう忘れてしまって、33年だったんですけど、どなたか35年だなんて言ってしまって、そっちは忘れてしまうんですけど、結婚記念日は春分の日が来れば思い起こされるので、あ、結婚記念日が来る。決して忘れないです。もう一つ面白いリマインダーがですね、私が今お世話になっている歯医者さん、定期検診、3ヶ月、4ヶ月に1回やるんですけども、行くたんびに、次のどうぞ予約してってくださいっていうことで、診察券とか書いて、またスマホにも書いておくんですけど、もう行って1、2週間すればすぐ次のことを忘れている。その時に指導されて、丁寧に歯を磨いてですね、なんとか80、90になっても自分の歯で食べれるように大切な指導を受けるんですけど、1、2週間したらもう歯医者さん行ったことも忘れて、いて、で3、4ヶ月経つと携帯に電話が来るんですね。明日予約日ですから、歯ブラシと歯間ブラシを持って保険証を持って来てください。必ずここの歯医者さんは翌日に、で電話を回るとドキッとするんですけど、あ、また怒られると思ってちゃんと歯を磨いてない。でも大切なことで大変助かっています。私たちこのように物忘れしやすい性分なので、なかなか思い出せない頭の中の記憶を何かによってこの引き出してもらう、それが目覚ましなのか携帯なのか、誰かがお母さんした遠足あるか忘れないようにとかね、そういうことを頼まないといけない、思い起こされる必要があるということ。今朝、コリント人の手紙第1の15章1節で、使徒パウロは、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。また他の日本語の聖書を見ますと、あの福音を思い起こしてもらいたい、こう訳しています。また私があなた方に告げ知らされた福音をここでもう一度知らせます。信教代表しています。私たちの信仰生活において一番大切なこととして、私たちが思い起こさなくてはならないことについて、今朝はご一緒にこの第一コリントのコリント人の手紙15章1節から見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人を
この第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたが私たち一人一人の必要をよくご存知ですから、それぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。どうぞあなたの御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、今朝新約聖書をコリント人の手紙第1の15章1節から11節を見てまいります。お開きください。もう一度15章の1節2節をお読みいたします。兄弟たち、私があなたに述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。コリントの教会に最初に福音を述べ伝えたパウロが、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせますと語っている背景は、コリント人のこの第一の書簡の1章から14章の文脈をたどることで知ることができます。コリントの教会にはユダヤ人もいましたが、その多くが異邦人でした。ユダヤ人ではない人たちでした。その教会は明らかにこの知恵と知識を愛し、自分を誇り、この使徒のパウロを裁くほどに傲慢な信徒の集まりでした。それはまたパウロがこの手紙を送り、個別に対応しているさまざまな問題を抱えていた、ある意味病んだ教会でした。それは決してこの田舎の小さな村の教会ではありませんでした。東久留米の畑に囲まれた教会ではなかったということです。コリントという場所は1世紀の古代中近東の世界において貿易が盛んな町でした。いろんな人がいろんな国からやってくる。そして商売をしてますから裕福な町でした。国際的で裕福で、そうした人たちがいろんな宗教を持ってくるので宗教的でした。さまざまな宗教がありました。また何よりもコリントは肉欲で知られた大変世俗的な町でした。食べるものも十分にある。グルメの人がたくさんいたかもしれない。物欲、物に対する欲も多かったかもしれない。現代の大都市であるニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン、そして東京のですね、その一部分を取って合わせてまとめたような町がこのコリントの町でした。ある意味この古代都市の中にあって大変洗練された都市であったということですね。このような地理的背景、または文脈の中でコリントの教会はさまざまな問題を抱えて病んでいました。そのためにパウロが
最初に宣教した語った福音の本質が分からなくなっていました。福音の土台にしっかり立っていることができなかったので不安定な状況にありました。ですから15章に来てパウロはコリントの人々に一番大切な福音の本質を改めて彼らの信仰を思い起こすために語る必要がありました。教会の中で起きていた問題あまりにも多いので簡単にしかお話します。教会の内部における分派分裂、私はこの人につく、私はあの人につく、パウロにつく、アポロにつく、また霊的な賜物の問題、どの賜物が一番偉いのか低いのか、またキリスト者個人が抱えていた個人的な問題にあっては性的な不道徳があり、結婚や独身や、またなんと信徒同士が訴えている訴訟の問題すら起きていました。福音の土台がぐらついて、また福音から離れてしまって不安定で不健全な状態に人々は置かれていました。そのようなコリントの教会の信徒たちに向けてパウロは福音の本質に、福音にしっかり立つことを励ますためにこの書簡を記しました。書簡を最初に受け取ったコリントの教会の人々が、そして現代のキリスト者である私たちが信仰生活の中で思い起こさなくてはならない一番大切な福音の本質とは一体どんなものだったんでしょうか。パウロは具体的に4つのことをここで記しています。15章の3節、もう一度見します。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと。最も一番最初に大切な福音の本質は、主イエスが私たちの罪のために死んでくださったということです。歴史的なその事実をパウロは聖書に書いてある通りに、この福音の本質の根拠が御言葉にある旧約聖書に、そしてイエスの語った言葉にある、そのことを教えています。御子イエスキリストが罪越しの子羊として私たちの罪を許し取り除くために死んでくださったことは、父なる神の人類救済のためのご計画でした。旧約聖書のイザヤ書53章4節から6節にそのことが記されています。イザヤ書53章4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷でゆえ私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かって行った。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。そして主イエスご自身も十字架にかかられる前の最初のこの聖餐の時に、主の晩餐の時にご自分の命によって人々の罪が許されることを次のように教えています。マタイの福音書の26章の28節にします。主イエスはこう言われました。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。ですからパウロが教える福音の本質の
1番目は、主イエスが私たちを罪の束縛と死の滅びから救い出すために神の子羊として犠牲になってくださり、私たちのために死んでくださったということです。2番目に大切な福音の本質は、主イエスは死んで葬られたということです。15章の4節に全般に葬られたと記されています。私たちは今朝この礼拝にあって、4月の最初の聖日ですから、聖餐がこの後にありますから、使徒信条を持ってそれぞれの信仰を告白し共に聖書をしました。その使徒信条の中にあって、私たちは主は十字架につけられ死にて葬られ、こう告白しています。この主イエスが葬られたことがなぜ福音の本質にあって大切なんでしょうか。なぜ死んだだけで不十分なんでしょうか。葬られた、古代中近東の文化でも人が死ねば当然埋葬されていました。今年の聖金曜日の夕拝、おとといの夕方の礼拝で、今年はヨハネの福音書から18章19章を朗読して主の受難を思いました。19章の後半に記されているように、死んだ主イエスの体はユダヤ人のアリマテアのヨセフとニコデモたちによって引き取られ、そして十字架につけられた場所にそばにあったこの園の新しい墓に埋葬されました。コリントの教会の中には復活を疑う人たちがいました。主は復活しなかったんじゃないか、体が盗まれてしまったんじゃないか、主は死んだだけで復活はしていない、そういう疑いを持つ人がいました。主イエスの埋葬された墓が、週の初めの日にその墓にマクダラのマリアが来た時にはすでに空っぽであった。その事実により、主イエスの体のよみがえりを正しく伝えるためにも、埋葬の事実は福音の本質です。私たちが使徒信条を通して確認する大切な信仰の告白です。死んでくださったその死体を、体をアリマテのヨセフとニコデモが引き取って確かに他に納めた、その証言をもって彼らは主が死んでくださったことを、葬られたことを証言しています。そして3日目にマリアが来た時に、その朝墓は空っぽであった。もう一つ、葬られたという言葉が私たちの信じている福音の本質によって大切なこと、それは今日この第2礼拝の後、第3礼拝で行われる洗礼式に関係することです。それは私たちの罪を許すために十字架で死んでくださった主イエスの死に預かることは、私たちもそれぞれの自分の罪に死んで葬られることを意味しているからです。洗礼を受ける方は後ろ向きに水の中に沈んで倒れて、葬られて、そして起き上がってよみがえる、そのことを象徴しています。使徒パウロが洗礼におけるこの葬りを教えている新約聖書の箇所があります。コロサイ人の手紙の2章の12節をお読みします。コロサイ人の手紙2章の12節、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またはキリストと共によみがえられたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。キリスト者の洗礼はキリストと結ばれる、ある意味キリストと結婚することを表しています。すなわちキリストの死に預かり、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえる、この復活に預かるということです。3番目の 信仰の本質で大切なことを15章の4節の後半に記されています。また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、パウロは述べています。今朝私たちはヨハネの福音書の20章福音書の朗読箇所として読み聞きました。主イエスが3日後に蘇られたことを私たちは確認しました。旧約聖書の中で死んで葬られ3日後に蘇られたことを、このことを指し示している箇所が2箇所あります。一つは教会学校の子どもたちもよく知っている預言者ヨナの物語です。大きな魚に飲み込まれたヨナは、魚の真っ暗闇な胃袋の中に閉じ込められました。そして神の救いを求めて寝ると、3日目に陸地へと吐き出されました。ヨナ書の1章2章にその記事が載っています。もう一つは旧約聖書のやはり小預言者であるホセア書、6章に次の言葉があります。旧約聖書のホセア書6章1節と、2節を開きします。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。私たちは御前に生きる。使徒パウロは旧約聖書に書いてある通りに、主イエスが3日目に復活されたことを聖書に記されていることとして教えています。またローマ書の1章の2節から4節においても、主イエスの復活が神の恵み、この福音の本質であることを次のように教えています。ローマ人の手紙1章の2節から4節を読みいたします。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。4番目の福音の本質の大切なことが15章の5節から8節までに記されています。それは復活された蘇られた主が大勢の人に現れてくださったということです。新約聖書の4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書は、主イエス・キリストの復活をそれぞれが証言しています。復活された主イエスがペンテコステの日に天に上げられるまで、弟子たちをはじめとしてたくさんの人々に現れてくださったことを、この15章5節から8節で教えられています。蘇られた主イエスは今も生きておられ、ご自身を表してくださいます。神の恵みである福音が2000年前の世界終わることなく現代まで続けられているのは、復活した主イエスがご自身を現代の私たちにも、この聖書の言葉を通して、また聖霊の働きを通して表してくださっているからです。復活された主イエスが大勢の人々に現れてくださったこと、そして今なお聖書の言葉を通して、また聖霊の働きを通して私たちにご自身を表してくださっていることは、神の恵みの本質の大切な一つです。最後にまとめていきます。私たち人間は物忘れしやすい、忘れっぽい性分を持っているということ、私たちはそれぞれの信仰生活の中にあって、神の恵みである福音を信じたことを忘れないために、この大切なことを思い起こす必要があるということです。
思い起こされる必要がある。私たちそれぞれ洗礼を受けているものにあって、洗礼の際の信仰の告白、約束を思い起こさなくてはならない。今朝第二礼拝では洗礼しかありませんから、これよりもたれる聖餐を通して、私たちは神の恵みである福音を忘れることがないように、主イエスキリストが私たちのために死んでくださったことを覚え、記念してこれを定期的に執り行います。私たちの教会では月の最初の主日礼拝の時に聖餐の時を持ちます。私たちの信仰生活の中で一番大切なこととして思い起こさなくてはならない福音の本質は、イエス・キリスト、私たちの罪のために死んでくださったこと、そして死んで葬られたこと、葬られたイエスが死に勝利して3日目によみがえられたこと、そして現在に至るまでよみがえられた主は、聖書に書いてある通り、聖書の言葉を通して、聖霊の働きを通して、私たちに個人的にご自身を表してくださる方であるということ、今も生きておられ、私たちと共にいてくださる主イエスの招きに応えて、信じる決心をした者がこの洗礼を通して新しく生まれ変わります。永遠の命の道を歩み始めます。そして洗礼を受けてキリストに結ばれ、キリストの弟子として歩む者は、主イエスの臨在に招かれた者として、この主の晩餐を、聖餐を共に受けます。主イエスが私たちの罪のために死んで葬られ、3日後によみがえり、今も共にいてご自身を表してくださることを思い起こす必要があります。主イエスの身代わりを祝うこの日、私たちの信じている福音の本質を聖餐を通して共に思い起こし、復活の命に生かされていることを感謝したいと思います。お祈りいたします。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは、皆その死に預かるバプテスマを受けたではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝復活祭を祝うこの礼拝の中にあって、あなたがコリント人の手紙第1の15章の御言葉を持ってそれぞれに語ってくださったことを覚え、感謝いたします。どうぞ主よ、私たちのそれぞれの歩みの中にあって、私たちが最初に聞いた福音を信じ受け入れ、またそれぞれが信仰を告白して洗礼を受け、信じ歩んできた福音を忘れることがないように、あなたがその都度思い起こしてください。どうぞ私たちもしっかりとこの福音の上に立つことができますように、あなたにしっかりと結び合わされて歩むことができるように、あなたから離れることがないように、またあなたに背を向けることがないように、どうぞあなたが続けて聖霊の働きを通して一人一人の心の内に福音の本質を思い起こさせてください。これより聖餐の時を分かち合います。どうぞこの時をあなたが清め祝福してください。あなたが私たちの罪の贖いのために十字架にかかり死んでくださったことを覚えることができますように、そして死にて葬られ、三日後によみがえられたあなたの復活の技を覚えて、この聖餐に預かることができますように助けてください。それぞれがそれぞれのうちをよく吟味してこの聖餐に臨むことができますように整えてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐の時をあなたにおいだねし、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。